フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンです。
おかしいっておかしいもうちょっとハキハキしてるよね。選手がね。
フリーダムチンパンジーのジョン
だ。音がわからなかった。あ、そうそう、そんな感じ。そんな感じ、そんな感じ。もっと鼻腔共鳴が効いてる。フリーダムチンパンジーのジョンだ。いかがですか。
そうだね。フリーダムチンパンジーのジョンだ。ね、難しいな。
そうそうそうそう。難しい。もっとはっきりしてる。ほんと鼻腔共鳴効いてるって感じ。
はい。
響いてるって感じ。
はいはい。今日はですね、猫と、人間の関わりの歴史というのをやりたいと思います。
ほうほう。
これ猫が大好きでさ。
うん。
そんなに好きじゃなかったのに40歳超えたぐらいかな、かな？ものすごい猫が好きになっちゃって。
めっちゃ写真撮り始めたもんね。
うん。で、うちのね、子供が、次男がね、猫アレルギーっていうのもあって、うん、猫は飼えないんだけど。
うん、なんかああ、そうだね。う
ん。だから野良猫を愛してるんだけどね、僕は。行く先々。
マニアックでいいよね。
行く先々でね、うん、野良猫と出会うんだけど、うん、もう野良猫狙いじゃなくても、なんかもう嗅覚が効くというかね。
うん。
うん。行くと野良猫に出会う。
あ、すごいね。何か思っているね。そうなんだ。ほうほうほう。
で、まあ、猫、ちょっとね、猫と人間の関わりの歴史というのをちょっと調べてみましたので、今日はお話ししてみたいと思います。
はい、はい、お願いします。はい。
ね、2004年のことなんだけど、キプロス島っていう島でね、うん、シルロカンボス遺跡っていうところから、人間と一緒に埋葬されている猫科動物の遺骨が発見された。
あ、一緒に埋葬って明らかにわかるんだ。
うん。で、9500年前だって、これがちょうど。の遺跡から出てきたらしくて、で、中東付近のリビアヤマネコっていう猫が家畜化されて、うん始まったんじゃないかっていうふうに言われてるんだけど、まあ、諸説あるんだけどね。
うん。うん。
で、紀元前3000年頃の古代エジプトの遺跡からも大量に猫の骨が出土するようになったなんて。
お
だからこの時期に家畜化されたんじゃないかっていう説もある。
うん。
で、エジプト紀元節では小麦とか大麦とかね、そういった栽培が盛んだったから、貯蔵している穀物を食害するネズミを食べることが家畜化のきっかけとなったんじゃないかっていうふうに。
ああ、なるほど、うん。確かに。それはある。うん。
で、2007年の
この。強いものね。
うん。で、2007年に発表された猫族から採取した979組の組織のミトコンドリア、DNA とマイクロサテライト遺伝子の分子系統解析っていうのをやったらしいんだけど。
あ、どんな解析なんだろうね。
で、この結果は、共にリビアヤマネコとイエネコが同じ系統に含まれるっていう解析結果が得られたらしくて。
うん。
で、だから13万年前にね、中東の砂漠なんかを生息地として暮らし始めたリビアヤマネコっていうのが発生したんだけど、
うん。
そこからイエネコが、今のね、僕らがよく目にするイエネコっていうのが誕生したんじゃないかっていうふうに言われています。で、猫はね、今から4000年から5000年ぐらい前にエジプトとか、あと、中東から始まって、
うん、
それからインド、中国に渡り、うん、で、やっぱり穀物をね、うん、ネズミから守るために多く飼われるようになったらしくて、
うん、
で、そこから、やがてエジプトからヨーロッパにも猫が広まっていくんだって。で、その後、中国を経て日本に渡ってきたっていうのが、日本まで猫がやってくるおおよその経過らしいよ。
な、多いね、
うん。うん。で、ここからは日本における猫と人の歴史なんだけど、猫はやってきたのは当初は奈良時代から平安時代、1200年から1300年前じゃないかっていうふうにされてたんだけど、中国から仏教が伝えられた際に、経典をネズミの害から守るために船に一緒に乗せられてきたっていうのが長い間の通説だったんだって。
はい。
ところがその後、長崎県の壱岐市にある唐紙遺跡で家猫のものとされる骨が発見されたらしい。
おお。何年前？
うん。で、一気にね、さっきの通説よりだいぶ前になって、
うんうん、
今から2100年前の、弥生時代から、もうすでに日本には猫が存在してたっていう説が濃厚になってるらしいよ、
うんうん。
やっぱりその時代に稲作が始まってるんで、
う
やっぱりネズミ駆除っていうのが猫の仕事だったと思われる。だから、やっぱり役に立つっていうね、いうのが一番大きかったみたいね。うん、
そうだよね。うん、じゃなきゃ、こう、食べられちゃうもんね。食料にする、ね。
役に立つだけじゃなくて、多分その墓にも埋葬されてるっていうとこを見ると、やっぱり可愛いっていうのもあったんだろうね。
うん。うん。あったんだろうね。うん、うん。
で、可愛いがメインになってくるっていうのは平安時代らしい。
あ、それメインになっていくの？
そう、もう可愛いから飼うっていうね、世界。愛玩動物として。扱われたのは平安時代らしくて。ただ日本にはね、まだまだ数も少なく貴重な存在だったらしくて、猫の飼育っていうのは、限られた高貴な身分の人のみに許された楽しみだったらしい。
そんなんあるんやね。
うん。で、889年の書物に、第59代天皇、宇田天皇は、そのお父さんの高校天皇から譲り受けた黒猫を飼っていたっていう記述が残ってなって。
あ、高貴な方々やって飼ってた。ね。
それかもうちょっと先になると、紫式部の源氏物語にも、当時の飼い猫が紐で繋がれて飼われていたっていうことが書いてあるって。
うんうん、
で、慶長7年、1602年になると、ネズミによる害を減らすべく、うん、猫は繋がずに放し飼いにするようにっていうお達しが出てたらしいです。幕府から。で、この例のおかげで、ネズミの害が激減したんだって。
うん、
なかなか効果があったらしい。
ほうほうほう。
で、この頃から猫は犬と違って自由に外を歩くようになって、
うん、
日本における野良猫の始まりでもあったらしい。
へぇ
とはいえね、
江戸。政策って絡むん
だ。そうだね、政策大きいね。
政策大きい
ね。それが今まで、うん、今もね、猫は繋がないのが普通っていう感じに。
そうだね、なってね、普通にね。
で、まあ、とはいえね、江戸時代初期までは猫の数が増えすぎることはなかったんだって。やっぱり依然としてその存在は貴重だったらしい。
うん
で、その数少ない猫の代わりに、ネズミを駆除する力があるとして、うん、猫の絵を売るっていう商売もあったらしいよ。
それだけでね、恐れてくれるってい うね、うん。昔らしいよね。うんうん、
で、やがて縁起物である招き猫が生まれるとかしてね。そういう感じで、守り神としても親しまれるようになって、やがて庶民の間でもネズミ駆除のために猫を飼う習慣が広まっていったらしい。で、まあ、それでもやっぱり貴重な猫捕らえたりも困るし、どっか行かれたりも困るから、やっぱり繋ぐ人はいたらしいんだよね。で、徳川綱吉、生類憐れみの令、1687年に、これが発令されると、うん、猫の放し飼いがさらに一般的となって、野良猫が一気に増えたらしい。
駆除できない。
そうだね。でね、江戸時代になるとね、江戸時代に、火鉢の火がね、猫の尾っぽに引火して、驚いて走り回った猫のせいでね、大火事が起きたんだって。
う
ん、
ちょっと、なほな。おっぽが焼け、いや、そんな、
おっぽに火がついて逃げ回ったら、もう、うん、もう、火だるまだったらしいよ。江戸がね。で、それで。
まあ、障子だもんね。うん、障子に、ね、すぐ行った
ら、それ以降はね、それ以降はなんか、尾の短い猫っていうのが大切にされ始めたんだって。
はいはいはいはい。
場合によっては、一方貯金としたりしたらしい。
うわ。
で、王が長いと蛇を連想したりね、化け猫になるっていう迷信なんかも生まれたそうなんだけど。
はいはいはい。
で、明治以降になるとね、西洋からまた変わった猫が入ってたりして、で、そういうのもあってブームが起きたなって、で、庶民の間でも猫が飼われるようになったらしいんだけど、で、高度成長期時代ね、高度経済成長。うんの時期なんかはね、逆に犬文化が欧米から入ってきて、その頃に、
犬派です。
その頃に犬の方がペットとしては人気になっていったらしいんだけど、
うん。
で、長らくずっと犬の方が多かったんだけど、コロナ禍で猫ブームが起きて、家、うん、時間が多いからね。
ちょっと一気に飛んだね。
一気に飛んだ。
一気
もうずっと犬が、めっ
ちゃショートカットして
ずっと犬が強かったんだって、うん、日本ではね。ペットイコール犬っていうのがあったんだけど、コロナ禍で、うん、大猫ブームが起きて、
うん、
家時間が長いからね。
はいはい、はい。すげえね、それ。
触れ合いをね、求めたのか分からんけど。
はいはい。
まあ、それもあってね、また猫が犬を追い抜いたらしいよ。で、まあ、ちょっと一気に飛んだんだけど、第二次世界大戦ね、が終わってから、まあ、生活に鳥が生まれてからようやく、ペットそのものを飼う家庭も増えたらしい。やっぱりペットをね、飼ってること自体がね、やっぱり。
うんうん
うん。
普通はね。
まあ、犬に比べたらね、世話がかかりにくいとか。
うん。
まあ、散歩をしなくていいっていうのがね、うんうん、大きいけど。
そうだね、散歩しなくていいから。
うん。 それから、
たまにご飯食べたいとき、
う
ん。
そうだね、はい。あとは日本の住宅事情ね。やっぱり今マンション増えてるんで。
うん、うん。
で、家も狭いとかね。いうので、犬が飼いにくくなってきたっていうのもあるね。
飼えないね。うん、猫はね、室内がメジャーですけどね。ね。うん。
ということでね、猫ブームがまた始まったっていうところで現代に至ると。
なるほど、コロナ禍で大ブレイク、
うん。そうだね。もう今は本当に YouTube でも開けば猫おるもんね。
うんうん、確かに猫ファンがね、異常に増えた気がした。
ね。
もう、しかもかなりの出来合い。
あと別の要因で、その、
うん、
猫に寄生する寄生虫がいるんだけど、
はい。
その寄生虫、は、ネズミにも感染するんだよね。
うん、
で、感染したネズミは、猫のことが大好きになって、うん、猫に寄っていくんだって。で、そのね、ネズミを食べた猫にまた宿って、
お
で、また、プンとかから出て行って、ネズミが感染し、みたいな。そういう、宿主を利用する寄生虫がいるらしいんだけど、
うんうんうん、
人間にも感染するんだって。
うん、あ、怖っ。
ちなみに年齢のパーセンテージ分の人口は、うん、感染してるらしい。
で、この。年齢のパーセンテージ。
うん。だから僕らで言うと 48%。
うん。
僕らの世代の 48% は、すでに感染してるらしいよ。高齢になるほど。
じゃあおじいちゃんおばあちゃんほぼダメじゃん。
まあそれだけ、接触してると感染するらしい。
うん。
猫好きの人と出会うだけでも感染するのか知らないけ ど。
ああ、そっか、こっちがね、猫で飼ってなくても、
うん、
猫好きな方がすでに持ってますと、いうことになるんですね。
で、これ人間には全く悪さしないんだって。だけど、
はい。え、全く悪さしない。
全く悪さしないんだけど、うん、猫を好きにならせることだけはするんだって。ってことで、俺は多分感染したなと思う。
どんな菌やねん。何がどう言ったら、趣味趣向を変えれる、ピンポイントで猫好きにできるのよ。それすごいね。
怖いなと思った。
それは、すごい菌ですね。
この寄生虫の話題を僕もネットで読んだんだけど、本当かなっていうところあるよね、はい、やっぱりね。半信半疑、
ね。そうそうだね。ちょっと、聞いててもそんな感じです。ね、
ほんまかいなって。
そんなことあり得るのかなって思う。
まさかそんな人間から人間に感染するとか思うよね。ちょっと怪しいなとこはあるけどね。
まず猫を好きにさせるっていうのはすごい。
まあそういう寄生虫がいるのは珍しい。そのネズミに感染するっていうね。
いやだとまあね、匂いとかでできるんだろうね。その匂いを中毒で的に好きにするとか、そういうのは確かに。
なんだろうね。
ね、昔から何ていうか、虫食べる植物。
うん、
食虫植物っていうんですかね、
うん。
ね、なんかそういうので、ね、匂いを利用して寄せるっていうのは、ね、まあ、昔からメジャーではございますか。
うん、
すごいな。そんな技が。いや、びっくりした。
うん。で、ついでに猫好きの有名人とエピソードっていうのも調べてみたんだけど。
はいはい。
第66代天皇である一条天皇は部類の猫好きで、猫の誕生日を祝うために儀式を行ったり、正、うん、殿が許されないからという理由で、飼ってた猫に怪異をね、与えたっていう話もあります。で、枕草子に書いてあるらしいんだけど、妙部のおとどっていう名前の猫がいて、で、
うん、
この猫には乳母までつけて可愛がったんだって。
おうん、
で、この妙部っていうのは、十五位下っていうかな。十五位下の、位を持つ女性のことらしいんだけど、
あ、
だからこの妙部の弟っていうね、メス猫は、貴族だったらしいよ。だから、正殿がね、許される、殿上人っていうかな、天上人っていうかな。
そうですよね。
うん。
後世の方々はそれを職権乱用というんでしょうか。
で、ある日、ウバがね、ウバは人間なんだけど、
うん、
ウバがね、
うん、うん、うん。
縁側で日に当たってゴロゴロしてる、行儀が悪かった弟をね、ちょっと叱ってやろうと思って、うん、で、宮中で飼われてた、清少納言にも可愛がられてた犬がいるらしいんだけど、
うん、
沖縄マロっていうね、犬をね、けしかけてね、
うん、
弟に、けしかけたらしいんだけど、
うんうん、
そしたらびっくりした弟が慌てて一条天皇の暖簾に飛び込んで、ところに逃げ込んだらしいんだけど、
うんうん、
で、一連の出来事を聞いた天皇は激怒して、
おいおい、うん、
で、そのマンコちゃんは、うん、その弟を怯えさせた罪っていうのを問われて、 ぶたれた上に島流しになったらしい。かわいそうなワンコ。さらに、さっき消しかけたね、当然、ウーバーも、ウーバーから外されたらしい、仕事を。よかった、この人も島流しされたかなと思ったけど。
本当だね。下ろされるだけでよかった。
また、職失うのは辛いね。それからね。
すごいっすね。
歌川邦弘。
うん。
江戸時代末期にね、活躍した絵師ですけども。浮世絵師ね。
うん。
で、猫にまつわる浮世絵をたくさん残してるらしいんだけど。
うん。
大体普段から十数匹の猫を飼ったんだって。で、死んだ猫のために仏壇を用意したりとか、位牌も作って供養までしてたんだって。
相当です。
はい、で、絵を描くときは常に猫を膝にかけてたっていう。愛評家だったし、愛評家？愛評家？
え、どうなんですか？正式な読み方がわかりました
。それから、岡山県出身の竹下有名寺。
あ、有名寺先生。
この人もね、美人画にね、よく猫描くんだけど。
は
い、
うん、うん。
うん。大変な猫好きだったらしい。
おう、ほう。
で、夏目漱石も、我が輩は猫である描いてるけど、もちろん猫が大好きだったらしいよ。
それで？
うん。
本当にそれで書いてたの？
そうね。それからね、
結構やば。
ビッグネームだと、イスラム教の開祖であるムハンマド。はい、彼は大の猫好きだったらしくて、はい、ムエザっていう猫を飼ってたっていう記録が残ってたって。
ムエザ。
で、ある日ムハンマドが外出しようかなと思って、着ようと思った服の上でね、猫が寝てたんだって。うん、で、起こすのはかわいそうだと思って、猫が乗ってた服の袖を切り落として、うん、片腕のなくなった服で出かけたっていう、そういう逸話も残ってるんだよ。
作った職人さんがかわいそうだ。
その影響かわからんけど、イスラム教徒には猫好きが多いとも、未だに言われてるんだって。本当かな？と思うけどね。
まぁ、ちょっとお話を聞いてて、うん、わかったのは、うん、猫を好きにさせる菌っていうのは存在します。
存在する。菌というか、寄生虫ね。虫。生き物です。
これ存在します。
寄生虫です。
昔から存在しますね、これ。
それから、イギリスの元首相、はい、ウィンストン・チャーチル。はい、88歳の誕生日にチャトラのジョックっていう猫を贈られて溺愛したらしいんだけど、
は
い、で死後にね、自宅を英国政府に寄付する際に、遺言としてジョックをその家に永久に住まわせるんだったら、寄付するよっていう条件出したらしい
よ。あ、うん。お、家族思いだね。
それからね、
とても家族思い。
アメリカのホワイトハウスに初めて猫を連れ込んだのは、イーブラハム・リンカン。
あ、そうなん
だ。彼は常日頃から、ね、猫をね、溺愛してて、部下に、猫を大事にしない奴は信用できないっていう風に語ってたらしい。さらにイギリス、鉄の女という異名をね、取った、マーガレット・サッチャー。
うん。
ある日ね、宮廷の役人の一人が猫を拾って、ハンフリーという名前をつけて、宮廷内のネズミ捕りを任せたらしいんだけど、ハンフリーはね、野良猫の本領を発揮してネズミ駆除の任務に励んで、サッチャーはその功績を称えて、年間100ポンドの政府給付金をハンフリーに支給したらしい。
補給取りでいらっしゃる。
ですね。
お
まあ、こんな感じでね、他にもダヴィンチ、ヘミングウェイ、シュバイツァー、ダリ、ニュートン、ピカソ、アンディ・ウォーホール、岩合光明、石田恵理子とね。マイクに止まがないということで。
岩合先生も入っとるよ。
石田恵理子も入って
る。石田恵理子も入ってる。
ということでね、猫好き、世界中にいるよっていう話で。
やばいですね。もう、なんていうか、宗教戦争に見えてきました。いつか猫が問題で戦争が起こるな。
もしくは猫のおかげで世界が平和になるかもしれない。
そうかもしれない。確かにそっちの方がいいね。確かに確かに。いいね、猫そうだよね。みんななんか最近みんな猫好きなんだ
ね。そう、でもやっぱり可愛いね。
だいぶ金がブレイクしてる。
ちょっと、積んだとこもいいんだよね。野良猫特にね。で、たまにすっごい寄ってくるやつもいたりして。うん。可愛いわ。
そうだね。もう、犬派の僕としてはもう、
犬も当然好き。俺は飼ってたのは犬ね。うん、桜だった
から、ね。そうだよね。犬は桜ってちゃう。うん、桜ちゃんって。やっぱ犬派です。
猫を飼ったことないんだけど。
対立することはないんですけど。
家族は
対立することはないん
だけど。家族猫飼いたいとかなかった？
あ、猫はない、
ね。あ、ないんだ。
やっぱりね、そう、室内で、ハムスターとかはね、いいんだけど、
うん、
猫ちゃんはどうしても。
まあ、いろいろね、まあ、大変なの大変。うん、うんちとおしっこが臭いっていうのもあるしね。
あ、そうですね。あと、なちやっぱり、みんなと一緒で、アレルギーかな。
アレルギーは多分ダメだね。
猫好きだけど、アレルギーっていう人
は。本当に好きな人は、知ってる人だと、注射打ちながら飼ってるけどね。で、まあ、会話で聞くと、やっぱり下僕らしいよ。猫を飼わせていただいてるらしい。最近は猫ベッドっていうのも売ってるし、普通に。木製の、人間のより立派な感じのね、猫のベッドが売ってたりとかね。すごい。今、猫市場、とんでもないんじゃない？
とんでもないですね。
ね。
いや、でもまあ、これも一つの趣味ですよね。
まあね。
言ってしまえばね。
生き物はね、うん、いいよね。いろいろ、愛情をくれたりね。
うん、そうそうそう。
で、やっぱり命が儚いことでね、その子供にね、命っていうのを、命の大切さとかね、うんうん、死ぬっていうことを ね、 ね。うん。なかなか今、ね、人間はさ、見えないところで死ぬことが多いからさ。
うん。
ね。やっぱりペットで死ぬってことも多いんじゃないかな。
そうだね、それはね。うんうん、ある。
まあ、今日ジョンがいたらね、ジョンは猫飼ってたからね。
うん。
猫のエピソードが出たかもしれないけど。
ああ、そうだね。
ね、実家でね。
これちょっと、うん。
うん。
猫菌はありますっていう。
猫の写真とかでよく載っけてたもんな。
もうすごいね、猫ちゃん。すごい。
猫ちゃん、すごいよ、猫ちゃんは。あ、もう今、下手なこと言えないよ。猫のこと悪く言ったりしたらもう。
うん。そうね。
ハラスメント
になったりとか。そう、いや、でもみんなそうっす。あるある。うん、僕もなんか、おっさんになってから、
うん、
カピバラ菌にやられて、もうカピバラとか、それを見るために、動物園に息子と行ったり。
かわいいって、ネズミだけどね、あれ。巨大な。
そうそう、ネズミ、この巨大なネズミ、
これ、ね、今の発言も、
結構怖い。
今の発言も気をつけないと。
まあ、ハラスメント
です。ネズミとか言ったとか言って。だもう今、犬畜生って言葉使えんし、もちろん。
もうなんか、カピバラとか言うのを久々に言ったもん。カピちゃん、カピちゃんって言って
た。確かに可愛い。のーんとした顔でね。
もうめっちゃ可愛い、もう。
飼うと大変らしいね。
あ、そう、絶対そう思う。
めちゃくちゃ食うんだってね。
うん。いつももしゃもしゃもしゃもしゃ。
温泉入ったりするもんね、可愛いよね。
なんかね、動物園行ったら、まあ、ね、いつもカピちゃんの前で止まってしまうのよね。じーっと見てる。
そっちのやばい。
あれ、この人です。でもこの人そういう人だったっけみたいな。
いや、でも動物可愛いっていうのは、加速するのも華麗かもしれないけど。
もう花とかカピバラとか可愛くてしか
ない。で、会社でね、猫飼ってる人多いんだけど、その人が言ってたのが、うん、でも猫ってあんなに完璧に可愛いのに、うんちとおしっこが臭いっていうのは、神様が与えた、罰とは言わんけど、均等にするために、したんだろうなぁなんて言ってた。
うんうん、全部やばい、ゴーストライターかってる。
これで、なんていうかな。これでうんちもおしっこも匂わなかったら、もう完璧すぎるとか言って。
僕たちみんなそう、もう好きなものは美化してしまう。
ということでね、猫ちゃんの。
そこまでの魅力ありますね。
今回はね、はい、猫ちゃんのお話でした。猫に興味ない人もいるかもしれないけど。
うん。いや、でも、かわいいね。猫はかわいい。
はい、ということで、
ね。なんだかんだでかわいいです。はい。
それではまた、
さよなら。すごい回でしたね。はい。さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださり、ありがとうございます。この番組では、お便りをお待ちしております。ツイッターにて、ハッシュタグにカタカナで、フリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス、freedom.chimpanzee@gmail.com、freedom.chimpanzee@gmail.com まで、ご意見、ご感想、お待ちしております。
はい。
すごい回でしたね。
猫ちゃん回でした。
まさか猫でこんなことになると思わなかった。そんな菌があることも知らなかったし。
それでさ、猫がさ、
そんなん、
うんうん、猫のなんか落語ないかなと思ってね、調べたら猫の落語があったんで、うん、ちょっと落語もね、今回撮ってみましたんで、うん、一人で。
すごいな。
あ、違う、俺じゃないわ。お願いしたんだ。
うん。
あの、自由でチンパンさんにお願いして。
もう、設定話してるじゃないか。
設定がぐだぐだ。自由でチンパンさんに、あの、講談お願いしましたね。
佐藤くんの別ネームである、チンパンさんにお願いしたわけですね。
あの、ちょっと今回も一緒にね、それも。
はい。
配信したいと思います。
はい。
はい。
ぜひね、じゃあ皆さんお楽しみいただきたいと思いますね。はい、面白いね、猫。
猫。猫の可愛い。
まあ、面白かった。
他にもいろいろね、調べたらね、いくらでもあるね、うん。猫を題材にした絵本とかさ、映画とかさ、
うんうんうん、
いっぱいあるもんね。
まあ、100万回死んだ猫も
そうですね。ああ、最高だね、あれね。大人になって
読んでも泣くもんね。猫ってなんだかんだってさ、あの、猫って自立してるから可愛いんだろうね。
そう、こうなんだろうね。あの、野生の部分が残ってるからだろうな。犬はもう逆に完全に野生をすることでね、人間に尽くしてくれるっていう、その可愛らしさがね。
そうそうそう。
で、いつでも、いつでも友達というか、いつでも機嫌がいい犬は、大体ね。
もうね、めっちゃ可愛いじゃん。
うん、
そう。
猫は機嫌取らないとダメだからね。まあそこがまあ、
そう。
まあ、ちょっと気難しい子供みたいな感じで可愛いんだろうね。
そうだね。
うん
その方がなんか楽しいよね。
うん、
あの、恋人感じゃないんですけど。なんでしょうかね。ねそこがいいんだろうね。だから猫様って、犬様ってあんま聞かないけど。
あね。もう、あの、ね、半角で猫ちゃんだからね、最近はね。
あ、今そうなんですか。
そうです。もう表記は半角で猫ちゃんです。
それはちなみになぜなんですか。
いや、知らない。可愛いからじゃない。
なんで半角で猫ちゃん。
可愛いのと勢い込んでる感じが可愛いんじゃない、やっぱり。猫ちゃんってね。
あ、もう、まともに言えてない感じがやっぱりもうすでに可愛いんだ。
そう、もう、人間がそうなっちゃってるっていうね。で、俺、野良猫見つけたらいつもそうなるもん。猫ちゃんってなるもん。いい歳したおっさんが。
そういうこと。猫ちゃん
は
い。ある。
ということで、まあ今日はこんなところで終わります。
あ、終わりました。はい、これを通しましょうか。